島田秀平とオカルトさん
怪談、都市伝説、占い、さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストにお招きし、ディープなお話を伺っていく島田秀平とオカルトさん、第38回の配信です。
さあ、ここでですね、ちょっとこの番組聞いてるね、皆さんからするとかなりこう面白がっていただけるんじゃないかなってものを僕発見したんでね、ちょっと今日紹介したいんですけども、これがユーマクループロジェクトっていうんですが、皆さんご存知ですかね。まあ、ユーマっていうとね、未確認生物ですよ。ネッシーが有名ですし、雪男とかスカイフィッシュとかチュパカブラとかね、いろいろいて、本当にいるの？いないの？とか結構まあ人気のジャンルではあるんですけども、このユーマのクループロジェクトっていうのがあるんですね。これこのユーマをねモチーフとしてね、いろんな面白いことやっていこうよってやつで、例えばねツイッターなんかでは100人のクリエイターが100体のユーマをデザインして、本当にユーマいたらこんな感じなんじゃないのっていうのを芸術家たちがね、自分でこうイラストで描いたりしてるので、まずこの芸術的にも面白いし、アニメ的にも面白いし、都市伝説好きからしても、あー確かにこんな感じかもねなんていう、かなりこれがねアート作品になってるんで、すごい楽しいんです、見ててね。でインスタの方でも和洋いろいろなんかこう要素を取り入れたデザインのユーマとかね、なんかミニチュアで表現したユーマとか、なんか新しいこのユーマの世界が広がってて、あーなんかこう芸術的なものなんだけど、この中心にあるのがユーマっていう、だからそこが広がってる感じがね、だからすごく楽しいななんて思ったんですね。で他にもいろいろあって、ノートの方ではビジュアルというなんか文章で綴るなんかオリジナルの小説とか、あと独自のなんかユーマきっとこうっすよねっていうね、ユーマ考察とか、あとなんかこんなん僕私見たんですけどっていうね、ユーマの目撃情報なんかが記事化されてるっていう、すげえな、すげえことやってるなっていうのがね実はあるんですよ。皆さん知ってましたかね。これ YouTube の方ではこのユーマのオリジナルストーリーの PV なんかも公開されてまして、 LINE でもユーマをモチーフにした LINE スタンプが制作されていたり、これ絶対面白くないですか。ぜひ皆さんこのねユーマクループロジェクト、スマートフォンアプリではですね、このいろいろこうアプリ内でしか見られない限定コンテンツとか、ユーマ好きが集まるトークルームなんかもねあるそうですから、ぜひぜひこちら一度覗いていただきたいななんて思います。ユーマクループロジェクト、はい、これ絶対皆さん面白いと思いますよ。さあ、この番組、怪談、都市伝説、占い、さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きし、私島田秀平がディープなお話を伺ってまいります。今回のゲスト、もう年末ですからね、ぴったりな方来ていただいております。占い師のラブミードゥさん、もう付き合い長くって、僕はラブちゃんラブちゃんなんて風にね慕わせてもらってるんですけどもね、もうこの人めちゃくちゃすごいんですよ。いくつ的中させてるのみたいなことがあるし、で元々ねそのゲッターズ飯田さんとか、あと星ひとみさんで、ラブミードゥさんと僕でなんかトークライブなんかもねやらせていただいたりとかしてたんですけど、もうみんなラブちゃんがすごいって知ってるから、終わった後ラブちゃんに占ってよみたいな、ラブちゃん見て見てって、その占い師たちが占ってほしい占い師がこのラブミードゥさんなんですね。そんなねすごい方今日はお招きしまして、まあ、年末ですから、はい、2022年に向けてのですね開運情報たくさん聞いていきたいと思います。今日はね皆さん必聴です。ぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思います。というわけで島田秀平とオカルトさん、最後までよろしくお願いいたします。島田秀平とオカルトさん。
アマゾンのオーディオブック、オーディブルなら人気俳優が朗読する名作小説、
私のことを覚えていてほしいの、私
ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント、
ブラックウィドウが僕のチップの中に、
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける、オーディブルで聞こう。
さあ、ここで今回のゲストをお招きいたします。ラブミードゥさんです。
よろしくお願いします。
僕はねラブちゃんっていうふうに呼ばせていただいてますが、はいはい、まずね、このラブミードゥさんのプロフィールもざっと紹介させていただきます。どれだけ強い方か分かりますんで。吉本興業所属占い師、占星術家、風水師、東洋西洋の占術に精通し、ヒルナンデス、 有吉ジャポン、王様のブランチをはじめとするテレビラジオ出演多数でございます。フジテレビ系列ノンストップでは毎週月曜週刊運気予報も担当しています。芸能人や芸人のブレイクや予言、政界の重大ニュース、サッカーの試合結果から自然災害の予言など、数々の予言的中エピソードを持つ凄腕占い師として知られています。本当知識すごいっすよね。
いやありがとうございます。
まあ勉強してますもんね。
そうですね、お笑いの仕事が全くなかったんで10年間ずっと本を読み続けた。
あれ、もともとお笑い芸人やってた時期あるんでしたっけ、ね、
3年ぐらいやってたと思います。
ピン芸人で。
ピン芸人で、はい。
え、名前は、
最初がイボコロリでそれが吉本の社員さんが商品名で
かぶっちゃってるから、
かぶっちゃってから売れないから、今日からお前ラブミードゥだいいかって言われて。
ラブミードゥって自分じゃないの？
自分じゃないんですよ。
え、こんな占いで画数も見れる人が、はい、自分じゃなくて社員さんにつけてもらった名前をやってたってこと？
そうですね。やっぱ吉本の舞台に出るためには政治はとても大事なので、そこはやっぱり言われたらやるしかないよね。
すげえな。今から占いの話聞くのに、占いよりも政治の方が大事って話をまずしちゃうわけですね。
いや、そうですね。
でその時もさ、はい、今日からお前はラブミードゥだって、まあ、なかなか突拍子もない名前ですよね。
そうですね。
どっから来たんですか？
いや、なんですかね、多分あの社員さんとよく UK ロックの話をしてたんですよ。でそっから多分今思いついたんだけど、ラブミードゥどうだって言われて、あ、いいっすね、ビートルズのファーストシングルだって言われて、
はあ、
じゃあそれでっつって。
いや、あのさ、あの吉本興業さんですよね、はい、お笑いですよね、はい、マネージャーさんと UK ロックの話あんましないんだけど、は
い、
タレントが
しないですかね。そうですね、その後に、葉っぱ最高ストーンローゼスっていうイベントやったりとか、はい、なんかそう UK ロックのアーティストの名前で芝居作ってライブやったりとかをよくやってましたね
で、まあまあまあやってたんだけど、はい、でもやっぱ占いの方にどんどん傾倒していくわけですよね。
そうですね。でもその頃ってちょうど島田くんが売れてる時で、で次ゲッターズさんが来るっていう時だったんで、あの自分がいくら頑張ってもいけないから、ここはあのちょっとなんかそのキャラ立ちしといて、みんなが売れ切った後に次行こうと思った第二ところで、そしたら星飛びちゃんが行っちゃって、あ、これもう 5,6 年ねえなっていう考えを。
いやでも今でね、あの名前出たみんなって仲いいじゃないですか、はいはい、でその時にみんなやっぱラブちゃんがすごい、ラブちゃんがすごいって、ね、だから結構占い業界、まあ、もちろんね、あの一般の方たちにも名前はどんどん広まって、は
い、
本なんかもすごく売れてますけど、
あ、いえいえ、ありがとうございます。
でもやっぱりもうずっとなんか本格的なすごい占い師ってみんなが知ってる存在ですもんね、ラブちゃんって。
いえいえ、本当ありがとうございます。
だって東洋西洋の、ね、占いにも精通してて、有吉ジャポン、王様のブランチで、僕知らなかったんですけど、あの、はい、フジテレビ のノンストップ、
はい、
毎週月曜日週刊運気予報も担当してるっていう。
あ、そうなんですよ。今年の4月からですかね、やらさせていただいてるんです
よ。なかなか天気予報はあるけどね、運気予報ってないですよね。
そうですね、1週間の運気を占ってるって。
すげえ大変じゃないですか。
すっげえ大変です、はい、しんどいですけどね。
でもね、こういう仕事もたくさん増えてきて、はい、で芸能人芸人のブレイクや予言、政界の重大ニュース、サッカーの試合結果、
はい、
自然災害の予言とかね、数々の予言的中エピソードを持つ占い師として活躍中ってことなんですよ、
はい、
だから多分ね、ラブちゃんってちゃんと守秘義務守るから、はい、自分では言わないけど、噂でラブちゃんのこう助言でいい結果が出たっていうタレントさん、
はいはいはい、
スポーツ選手、はい、めちゃくちゃ知ってますからね。
え、
裏で聞いてます。
いや、やめてよ
で言っていいとこで言うと、はい、ね、もともとなでしこの丸山桂里奈さん、
はいはいはい、
今大活躍ですがね、はい、国民栄誉賞もらって、はい、あの人ワールドカップ、
はい、
日本がね、なでしこジャパン優勝した時の、はい、あれ準決勝だっけ、
準々決勝ですね、
準々決勝、はい、ドイツ戦 ね、
ドイツ戦ですね、
大一番で、はい、あの人のゴールで日本が勝った試合ありましたよね、
はいはい、そうなんですよ。
あれ実はラブちゃん絡んでんだよね。
あ、そうなんですよ、
ね、あれすごい話だよね。
そうですね、あの前日の夜に丸山桂里奈さんから連絡があって、私の明日の運勢どうですかって言うんで、あ、これ今言ったら忘れるから本番試合の 2時間前に言わなきゃと思って連絡したんですよ。で明日は、あ、今日は、沢からパスが来るから、それをダイレクトで蹴ったら君が決めてヒロインになるよって言って、実際、試合に出たら本当にその沢からボールが来て、普段彼女絶対トラップするタイプなのに、
はい、
ダイレクトで蹴ってゴールが決まる、で日本が勝利するっていう出来事が、あれは
あれ、あの丸山さん本人からも聞いたんですけど、はい、 確かにいつもトラップするんですって、はい、でもあの時にラブちゃんからトラップしないでノートラップで行けっていう助言があったから、はいはい、もうとっさにあトラップしないで蹴っちゃえって蹴ったらしいですね。
あそうなんですか。
そしたらあれ実際の映像を見ると、はい、角度全然ないんですよね。
ない、そうらしいですね。
よくそこから入るなっていう角度なんだけど、はいはい、ノートラップで打ったのがもうなんかすごい奇跡的なこうボールの軌道を描いて、はい、ネット揺らしてそれでヒロインになったんですよね、
はい、そうなんですよね。
あれトラップしてたらもうディフェンダー来ちゃうしキーパーがもう前に来ちゃうから、はい、多分入ってないですよね。
入ってないんですよね。朝の情報番組でもなんかその科学的な検証している人がやっぱり科学的に見てこれは入る角度じゃないって言ってましたね。やっぱ彼女が持ってる強運と、まあ、なんかそういう 運を使って動かしたような感じなのかなって。
僕も多少占いかじってるからこそね、はい、すげえなと思うのが澤さんからパスが来て、はい、ノートラップで蹴れって、はい、どんな占いなんだよって。なんでそんなことわかんの。
いやあの日はですねもう本当乙女座と羊座しか相性がいい人はいないんですよ、
うん、
あの時間帯にっていうか現地時間
の試合の現地時間ね、はいはい、
でそうするとなでしこジャパンの中ではお羊座が丸山カリナしかいないんですよ。
お
でこれは絶対に来るなっていうのを。でその年って震災があった年で、
はい、
やっぱ日本が悲しい中でなでしこジャパンがこう優勝しなければ日本がこう報われないみたいな気持ちがなんか自分の中でもあって、うん、まあ、なんかそういうのもあってカリナだったらそういう時なんか持ってるからやってくれるんじゃないかっていう思いも込めて勢いで行った方がいいっていうので、
でそこでまあ自分の解釈 で解釈でダイレクトで蹴れっていう、はい、そういうところに行ったわけ
ですね。行ったって感じですかね。
ちょっと霊感的な力も実はラプチャーあるんだよね。
まあまあ、ないと多分当たんないとは思いますね、
う
ん、
だから知識プラスそういう自分の直感力、はい、インスピレーションでプラスするからより的中率が上がっていくってことなんですよ、
はい、
いやこんなね今日ラブミードゥさんに、はい、もう年末ですから、
はい、
来年に向けて今年のうちにぜひやっておいていただきたいという開運術、
はい、
たっぷりとお聞きしていきたいと思います。お願いいたします。
お願いします。
日本放送のオカルト情報、9階だけね男性トイレと女性トイレ位置が逆なんです。島田秀平とオカルトさん。さあではね、2021年も残すところあと7日間ですか。早いですね。
早いですね、
まあ、いろんなね開運術聞いていきたいと思いますけども、うん、
はい、
やっぱり今年まず振り返ると、
はい、
まあ、オリンピックなんかもありました。
そうですね。
ただやっぱり時代がガガガガッとこう動いてるなって感じしますね。
そうですね。やっぱこのグレートコンジャンクション、
はい、
そっから流れがやっぱ来てるっていう感じですかね。
2020年の年末、
はい、
12月の
26
っていうここで見れてくるんですね、
は
い、
そうですね、はい、まあ、でもその明確に関係ないんですよね。あのそこで数字で区切るとあのやっぱ良くないんですよ。あの木星と土星が重なるって現象が、まあ、20年後とあって、
はい、
それが早いと人によっては11月ぐらいから出てたりとか、
はいはい、
1月から出る人もいたりとか、その日にちで区切らない方がいいんですよね。なんとなく今来てるなっていうその感覚をやっぱみんながこう神経を研ぎ澄まして感じることが大事 でそこからそれが水瓶座で起こってるっていうのが大切なんですよ。
水瓶座と言いますと、
水瓶座は変化の星座なんですよ、
うん、
だからいろんな状況が変わっていくっていう、このコロナ禍とかもいろいろあって変われるかどうかが、の転換期だから、変わってるの一番の象徴が本来だったら2020年にオリンピックがあったのが2021年になったっていうこの変化、
はい、
まあ、こういうことが時代をこう表してるかなと。だからそうですね、変われた人が運が上がったんじゃないかっていう。
確かにね、あの今変革の時代ってよく言うじゃないですか、
はい、
でまあそのまあコロナ禍ね大変なこう時代でもういやおうなしにこう時代が変わらざるを得なかった部分もありますけど、
はい、
でもそれ以外でも本当に人間の意識、
はい、
生活様式、
はい、
とんでもない今変革期に来てるなっていうのをやっぱり感じますよね。
そうですね。
でこれやっぱ占いでもそういう見方ができるってことなんですもんね。
そうですね。だから次それ現象が起こるのが2040年です。だそこに向けて皆さん次変わっていくことをいろいろこういろいろ意識していくと運がついてくるんじゃないかなって。
やっぱりねとんでもない変革期だから、
はい、
だその今やり方っていうのももちろん変わるわけで、
はい、
やっぱりこうすべきこうに間違いないっていう、はい、強く思っちゃってる人ほどちょっと危険な時代ではありますよね。
そうですね。
やっぱり柔軟性、
うん、
あ今こういう時代なのか、
うん、
じゃあ試してみようか、
はい、
とりあえずトライアンドエラーでいろいろやってみようかっていう、なんか微調整微調整でうまくこう時代に合わせていくっていう、そういう柔軟性ってめちゃくちゃ大事だと思いません？
そうですね。だからやっぱ選択肢を増やした方がいいと思うんですよ、うんうんうん、とりあえず、例えば私とかだったら先生術だけじゃなく、耳占いとか、
はいはいはい、
猫を占ってくれたら猫を占いとか、まあ、そういうふうに柔軟に何でもやれるようなスタンスの方がいいのかなっていう。テレビだけじゃないネット番組、だって YouTube とか、なんか何でもやろうっていうスタンスがいいと思います、ね、
あの台湾の IT 大臣でしたっけ、はい、これからの時代はスラッシュが大事なんだっていう発言がありまして、まあ、スラッシュってあの斜めの棒ですよね、はい、これ何かっていうと、よくプロフィールなんかでじゃ島田秀平っていうふうに書いた下に、はい、まあ、例えばじゃあ手相占い師、はい、お笑い芸人、怪談師とかっていう時にスラッシュで区切って肩書きをたくさん書いていきますよね、
はいはいはい、
お笑い芸人スラッシュ怪談師スラッシュ、はい、手相占い師とかいろいろ書きますけど、はい、そういう風にスラッシュが大事っていうのは、いろんな顔肩書き、はい、武器をたくさん持つことが大事なんだっていうことを、これからの時代スラッシュが大切だっていう表現で、まあ言ってたんですけど、うんうんうん、なんかそういう部分やっぱありますよね。
そうですね、やっぱこの収入とかもずっと一個の会社にいるっていうのが、この先なくなっていったり副業を持っていく人たちもたくさん増えてくると思うんで、いろんなところから収入が入ってくる生き方を目指すっていうのが大事なんじゃないですかね。
やっぱりこうリスクヘッジもなるし、はい、やっぱりね、いろんな場所にこう顔を出せるようなフットワークの軽さも大事になってくるだろうし、あの吉本興業、それこそ NSC のね、はいはい、あの講師の先生が、はい、なんか最近第7世代ってこう、まあね、台頭してるじゃないですか、はいはいはい、あの辺ぐらいから授業の仕方変えたっていう話聞いたんですよ、はい、今まではお笑い芸人たるもの、はい、もうね、舞台で汗かいて、はい、結果を出したらテレビに行って、はい、ひな壇で結果出したら MC に行けて、はい、最終的にはゴールデン、
はい、
そこで冠番組を持つ、これがもうお笑い芸人の王道パターンなんだって、はい、まさにダウンタウンさん、はいはい、これを目指せって言ってたんですって、はい、でもずっと上詰まってんじゃないですか、
はいはいはい、
でさらにテレビっていうものも、はい、何かこういろんな媒体が増えてそこだけじゃないっていう時代じゃないですか、
はい、
だからもうみんなそれを目指すっていうことじゃなくって、ある時から、
はい、
これから皆さん、あの5つののれんを出してください。
おお、
どういうことかっていうと、5つの看板、はい、お笑い芸人漫才師っていうのは当たり前であり、はい、プラス YouTuber でもあり、はい、例えばなんかそのね、ボートレースがすごく得意とか、はい、パチンコがすごい得意とか、こういうのも全部仕事になるから、はい、そういう顔とか得意技を5つとりあえず出して、僕はこれだけお笑いの漫才以外にこんなこともやれますよっていうのを常に出していかないと、もう生き残れない時代ですっていう事業にしたらしいんですよね。で、確かに第7世代って、
はい、
TikTok だったりとか、はい、YouTube だったりとか、はい、他にもいろんなこういうこと活動してて、はい、テレビだけに固執してないですよね。
あ、確かにそうですね、やっぱ大事ですよね。私もだから普段今までやったことなかったですけど、競馬始めましたね。
ラビちゃん占いもあるんだけど、
はいはい、
どうなんですか。
いや、競馬を、まあ、占いで選んでます、やっぱり。
どう、結果は。
結果は結構当たります。
マジで、
はい、
教えてよ。
いや、まだ、
有馬記念教えてよ。
いや、まあ、1着2着までは結構いけて、3着目をどう当てるかっていうのが今テーマのとこで。
いや、でも1、2当たったらもういいじゃない。
いやー、やっぱ3連単ここ当てないと。
まあね、その、はい、万馬券的な、
はい、そうなんですよ、
配当がね、
はい、でしかも荒れるレースを3連単当てて100円でどんだけ夢をつかめるかっていうのをできたらなっていうのを考えてるところなんですよ今。じ
ゃ、それ完成とかしたらもうちょっととんでもないことになっちゃってますよね。
で、それをちょっと、それで最近今競馬場、いろんな競馬場行っていろいろやってる中で、中山競馬場でラブミードゥっていう馬を見つけたんですよ。
お、
今それが一番推してるところです。
名前じゃねえかよそれ。
でもなんか そうですね、まあ、そこはそうなんですけど、まあ、何でもいいなと思って、何でも自分が興味なかったことをやってみようって思う。
それはね、
はい、
うんうんうん、
で最近だから、そういうもっとアイドルとか自分も推してみようっていう気持ちが、そういう気持ちも持つことも大切だなっていうのをいろいろ考えてきて。
もうね、いろんなことやらないとね、
は
い、
そうなんですよ、
うん、
あの推しのためにお金稼がなきゃって思ったりとか。
いるの、ちなみに。
まあ、最近だから、そうですね、まあ、もちろん日向坂を推してたりとか、
うんうんうん、
まあ、あといろんな気になる グループがいろいろ出てくるわけですよ。ビーファーストもいいなとか、まあ
占いの話しろよ。
すみませんすみません。でもそういう
ラブちゃんの今推してるアイドルの方の話は別にいいんですよ。
いやでもなんかそういうメンタリティも大事だなと思って、今まで推しとかがいなかった人は推しを作ったりとか、
うん、そうそう、なんか気嫌いとかじゃないし、はい、食わず物嫌いじゃないけども、こっちはやってなかったとか、あれ興味ないからじゃないですよね、はい、
そうなんですよ。そういう中でいろんな発見をしていってモチベーションが上がったり、お金をこうやって稼いでいこうって考えたりとか、いろんな考え方が出てきて仕事にもいい影響が出るんじゃないかなと思うので、ぜひ推しを見つけて
そういう気持ちが開運につながっていくことですよね。よく言うのが、その土の時代から風の時代に変わったんだっていう話ってよく最近耳にするじゃないですか、はいはいはいはい、あの辺ラブちゃんどういう見解です？
まあ、そうですね、まあ物を所有しない方がいいんじゃないっていう、
まあ、土っていうのが、はい、まあ、なんかよく200年ぐらい前に土の時代が始まって、はい、まあ、その頃が産業革命 で、
はい、
でそれぶりに、まあ、今またこう時代が風に変わったんだっていう、はい、だ産業革命ぶりぐらいの今大変革の時期なんだっていう言い方があるじゃないですか。
そうですね。だからそのなんですかね、風ってのは思考なんですよ、
はい、
理屈や理論、うん、で土っていうのは現実感覚、自分が所有したいものだったりするんですよ、うん、で戦後日本がこうマイホームを持つ、
はい、
で
マイカー
とかそういうのがなんか幸せみたいのだったけど、今は音楽とかもサブスクで CD で買わなくなってたりとか、車もシェアができたりとか、うん、まあ、シェアハウスがあったりとか、まあ、マンションとかももしかしたら買ってもすぐ、売るっていうこともあったりとか、全部こうシェアしていくことをやった方が運が来る時代になってきてるのかもしれないです。
風の時代、
はい、
よくその土と風だから、はい、土っていうのは目に見えるもの、
はい、
今ね、
はい、
言っていただいたように物質文明が始まったんだ、
はい、
で風っていうのは目に見えないもの、
はい、
情報とか絆とか、はい、でさっき言ったこう思考だから、はい、精神文明、
はい、
だから目に見えるものから見えないもの、物質文明から精神文明、はい、こういうものがまあ、ね、価値を上げていき、うん、さらに土っていうのは動けない、
はい、
風っていうのは自由自在に動く、
はい、
だそういう今までは一つの会社を勤め上げるとか、はい、ね、家を持ってこの土地で頑張るっていうのが、もしかするともうどんどんどんどん自由に場所を持たずに動き回ることが大事だとか、
はい、
なんかそういうような話ってやっぱり出てきますもんね。
そうですね。だからこそ逆に今度物の価値が上がったりとか、
うん、
もう逆もあるとは思うんですけど、だからそこのバランスですよね。所有すべきなのか、なんかシェアにするべきなのか、うん、そこの感覚をうまくやっていけると運が来るんじゃないかなと思いますね。
毎週金曜深夜24時に更新しています。私が無事だったら、島田秀平とオカルトさん。
じゃあちょっとね、年末にかけてなんですけども、はい、じゃあこれやっておいた方がいいようなことなんですが、
これはですね、厄落としってやっぱりやっといた方がいいと思うんですよ。
あ、今年の汚れ、今年のうちに、
はい、だから10月ぐらいからすごい嫌なことがあった人は来年もういいことが起こる前兆なんですよ。
おお。
でもし今も絶好調だって方は、まあ、時期的にギリ間に合うんだったら歯医者さんに行って歯石落としてほしいんですよ。
え、歯石？
はい、歯を掃除して、そうすると厄落としの代わりになります、はい、汚れを落とすっていうので、
あ、そうなんですね、
はい、あとはだからそう、もしかしたら、なんか、まあ、競馬でも、私はやってるか競馬ですけど、負けといてもいいのかもしれないです。
これさ、面白いのがラブちゃんってさ、はい、俺なんか面白いなと思ったのが、はい、仕事をした時に、はい、一緒にタクシーで帰ったのかな、
はいはい、
でタクシーで帰っててね、メーターどんどん上がってくじゃないですか、はい、で あそこでまでお願いしますって言った時に、意外と運転手さんが粘って、はい、急にピコンってこう、はい、値段上がっちゃうことあるじゃないですか。あれって僕なんかだと、うわーもう、はい、ここって言ったのに、はい、もう上がっちゃった、なんか運が悪いとか思っちゃいがちな人間なんですけど、
はい、
ラブちゃんってラッキーって言うもんね。
あ、そうですね、はい、ああいうところで、まあ、自分が損できたと思うと、これは運が上がるって思ってラッキーと思いますね。
いや、そうみたいですね、はい、100円ぐらい上がるとか数十円上がるっていうことで、はいはい、悲しんだり悔しいとかじゃなくって、はい、あれが厄落としにつながってるんだっていうふうに考えますもんね、はい、ラブちゃんってね。
そうですね。大体なんかすごいものを的中させたりすると、私にとってそのマイナスの嫌なことが起こったりするんですよ。
へえ。
なんか だから先にこうマイナスいっぱい作っておけばあとはこう上がっていくだけっていう考えなんで、だからマイナスがあると嬉しいと思っちゃいます。
あの萩本欽一さんでしたっけね、
はい、
あのそれこそ大きな番組が決まるとその前にわざと競馬で全然勝たない馬にかけるんです、大金。
あ、そうなんですね。
で大負けするんだけど、はいはい、結果それで、まあ、番組の方に運が回るからわざとそういうふうにするんだとか、
はい、あ、はい、やっぱ競馬いいですね。
あとまあこれは萩本欽一さんではないですけど、はいはい、ある大物昭和を代表する司会者の方、
はいはい、
普通にねもう人気番組なんですよ、
はい、
でもなんか視聴率が今週だけ下がったなっていうふうに思うと、はい、スタッフさん全員呼ぶんですって、
はい、
まあ、ちょっと信じられない話ですけどね、
はい、
で最近この中で幸せになった人いる？
あ、
聞いたら、はいはい、ディレクターその一人が、あ、今週僕入籍結婚します、はい、ごめんね番組のために降りてくれる？
あ、怖い。
そこに幸せってそこに運いっちゃってるから、はい、って言ってとかもうそんなことまでするんだ、気にするんだとかって思ってたんですけど、
はいはい、
やっぱなくはない話なんですか？
そうですね、やっぱ運は奪い合いですから、世の中一定量しかないですから。
俺だからね、あれ聞いたことあるんですよ、
はい、
ずっと活躍してる MC、
はい、
いるじゃないですか、はい、テレビの世界でもね、はい、ずっとあの人たち運いいっていうふうに思うじゃないですか、はいはい、え、なんで？じゃあ違うじゃん、みんな絶対的な運の量と同じじゃないじゃんって思うんだけど、はい、あの人たちって、
はい、
すべからく言えるのって、はい、有名 MC ってミーハーなんですよね。
あ、なるほど。
で自分の番組にその時、はい、その時 の, その出てきた旬なタレントさんとか、
はい、
今こう売り出し中っていう芸人さんとかをどんどん呼んで、
はい、
爆笑してありがとねって言って帰ってもらうんだけど、はい、そこでそのみんなたちから運をずっともらってるっていう。
あ、知ってますね。
っていうよね、
はい、まあ、あともう一個あるとしたら幼少期貧乏だったってことなんですよ。そこでマイナスがあるんで幸せになっていいよねっていう。で逆に一発屋で急にガンって売れちゃった人はその後の人生が苦しくなるっていうか、運使っちゃうからっていう。
どうしたらいいのよ。
自分だけは得しないことですよ。マイナスを作ってるからですよ。
はあ。まあそれがいわゆる寄付だったりとか、
はい、
あと後輩にたくさんそのね、はい、まあ、こう還元していくとか、
はい、
だからそれってまあいい言い方すると自分が今あるのはおかげさま、はい、先輩たちに助けてもらったから、はい、自分がそういう場面になった時には今度それを後輩たちに、はい、世間に皆さんに還元していこうっていう、そういうことですよね。
そうですね。だからそれが先祖の供養の大切さになるわけですよ。現在の今の私のポジションがあるのは先祖が、いい人間だったからその DNA を受け継いでて恨まれた先祖じゃないから、逆に先祖が悪いことをして恨まれてるとそのカルマじゃないですけどそういうものがやっぱ自分の DNA に入ってるからなんかあいつ嫌いなんだよねとか思われやすかったりするんですよ。なので先祖を供養したりとか、
ありがとうございますって
言ったりとかは大切ですよね。でもし仮にですよ、タイムマシーンとかで過去に行けるとするじゃないですか、はい、先祖を見れるとするじゃないですか、
はい、
我々が現在からこう先祖様ご先祖様ありがとうございますって感謝の気持ちを送ってたらその人たちが悪いことをしてる先祖がいてもその気がもしかしたら届いてるかもしれないんですよ、
うん、
でそうするとその人たちが考え方が変わっていい行いで生きていくようになるので我々の方にいい DNA が流れてくるって流れが変わるかもしれないんで、
うん、
だから先祖は供養したちゃんとした方がいいんですよね。
まあ、他周りが一番ですけども、はい、今なかなかねこのご時世いけないっていう方は、
はい、
時々思い出して手を合わせるってことだけでもいいわけですよね。ちょっとごめんなさい、すごくいいお話を聞いてなんか俺今日セミナー受けてるのかなって
。あ、いえいえいえ、なんかまあ会員うまいサイト入っていただけたら
やってんの。
ありがたい。あ、一応やってます、はい、
あれ聞きたいんですよ。一応ほら年末に向けて大掃除、
はい、あ、そういうのね、
する方いると思うんですけど、はい、大掃除だってもちろん開運テクニックの一つですよね、
はい、そうです
ね、大事ですよね。
調子の悪い家電があったら買い替えた方がいいですね。だいたいストレスっていうのが電気で表されるっていうかピリッとするエネルギーっていうのが家電壊してる可能性があるんですよ。
俺ちょっとね、
はい、
コーヒーメーカーが本当に5回に1回失敗するんですよ、
はい、
これ失敗って何かっていうと5回に1回コーヒーが溢れ出してくるんですよ。
あらららら。
でコーヒー溢れ出すって結構大変な大惨事になって、
はいはい、
でいつ起こるか分かんないからもう毎回コーヒーメーカーから出てくるコーヒーがちゃんと一滴一滴足りるかっていうのを、はい、ずっと見てる時間が毎朝すっごい無駄なんですよ。
あ、それもう買い替えてください。
買い替えた方がいいかな。
買い替えた方がいいです。そこで結構高めの買った方が運がきますよ。
皆さんもじゃあ調子の悪い家電っていうのは、
はい、
そこにまあ運気が悪いのが溜まってる証拠だから、
はい、
あれはここだけは掃除しようとかそういうのはないですか。
ここだけは掃除しよう。そうですね、意外部屋の隅ですね。
え、
部屋の隅に運って溜まってると思います。
あ、埃だけじゃなく
て。そうなん、そういうことなんですよ。木って家の玄関からこう入ってきてどこに行くかって言ったら最後は隅なんですよ、うん、そこをきれいにしないと運吸い取れないんですよね。
へ
え。だから隅です、部屋の隅を大切。
あの今言ってやっぱ玄関大事ですよね、はい、あと水回りって言いますよね。
ああ、まあそうですね、一応水回りとか、まあそうですね、水回りは大切だと思うんで綺麗にした方がいいと思いますよ。マイナスの自分の運を全部こう洗い流す場所ですから。
水に流すって言いますから、はい、だからそこが汚いと悪い運気がどんどん溜まってっちゃうっていうようなことにつながってくるってことですよね。
そうですね、あのお金持ちの方も自分でトイレは掃除するっていうぐらいですから。
本当トイレ掃除してますね、
はい、
なんか金運にも直結する場所だって話も聞くんですけど、はい、なんかあの僕聞いたのがね、はい、みんなトイレ掃除っていうと便器だけをゴシゴシ洗いがちだけど、いや神様ってね島田君、はい、上にいるんだよって、換気扇とか天井もちゃんと掃除するんだよっていう風に結構ね周りの成功してる芸人さんとか、はい、あと会社を経営してる皆さんとかって結構それ言って、はいはい、便器と同じぐらいね天井も掃除してる方が多いんですけど、
はいはいはい、
あれなんか関係あるんですかね。
そうですね、まあ、だからその空間自体がやっぱり湿気があったりとかするんで、そこを全部きれいにするっていうのが大事だと思いますね。
ぜひ皆さんね年末忙しいという方、はい、せめてね全部が本当は一番いいんだけども時間ない方は玄関、水回り、
隅、
ここだけはしっかり掃除して、はい、来年に備えていただきたいですね。はい、いやありがとうございます。ちょっと皆さんもうお別れの時間が来てしまって、
はいはい、
なんかずっと僕がちょっとテンション上がってやっぱ聞きたくなっちゃって話しちゃってすみませんでした。
いえ大丈夫でございます。
でなんかお知らせとか。
あ、そうなんです、それなんですよ、はい、ですね、今ついている人ほど変化しているという、本が発売中です。
これどういった本なんですか。
あ、これはですねもう本当どうやったら簡単に運が上がるかなっていうので、色とか、洋服とか食べ物、衣食住で簡単にこう開運できる方法をいっぱい載せてあります。
これあのねちょっと見ただけでも、はい、打ち合わせで緊張しそうな時には緑色のノートを持っていくといいよ、
はい、
細かくはね載ってますんで。
そうですね。
であとはね自信がない時にはストライプのジャケットやパンツを選ぶといいとか、はい、ね、すごいですね。靴の買い替え時は仕事や恋愛の新しい出会いの始まり、
はい、
面白いのが嫌なことが続いたら煮込み料理を作っている。
ああそうですね、
これが皆さんねあのどういうことか詳しく載ってます、
はいは
い、でこういう風に生活のねいろんな場面で一つの工夫で運気が上げられるというテクニックね、
はい、
満載なので、はい、こちらぜひチェックしていただきたいと思います。タイトルが
ついている人ほど変化している、
はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
サラブちゃん、あの今回、まあ、年末でしたけどもね、
はい、
次回の放送が12月の31日の明けて1日になった瞬間配信なんですよ。
はいはい、ありがとうございます。
もう新年早々の配信なので、
はい、
もうこれは、はい、もう僕無駄話一切しませんから、
はい、
もうこれでもかっていうぐらい開運情報満載できたと思います、
はい、ありがとうございます。
まずやりたいのが、来年の星座別の気をつけるべきこと、
はい、
こういう年になりそうですよという占い、
はい、
でさらに2022年最高についている星座ベスト3も発表したと思います。
わかりました。
であとはまあ新年やった方がいいね、はい、開運術なんかもたくさん聞いていきたいと思いますんで、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
というわけで、島田秀平とオカルトさん、ここまでのお相手は島田秀平と
ラブミードゥでした。
皆さん良いお年を。